賛美をありがとうございます。それでは早速ですけれども御言葉を拝読します。今日の聖書の箇所は旧約聖書はヨシュア記の第一章でございます。一章一節から九節までを拝読します。今日はその御言葉の中に出てきます、強くあれ大きくあれと主がヨシュアに仰せになった御言葉をテーマといたします。ヨシュア記は第一章の一節からでございます。では拝読いたします。さて主のしもべモーセは、モーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンから大河ユーフラテス、ヘテ人の伝道および火のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。強くあれ大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。一言お祈りします。父なる神様、御言葉を感謝します。ご聖霊が導き助けてくださり、私たちの心に響き、私たちの心に受け入れられ、私たちの心に御言葉がとどまってくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ご存知のようにこれは主がヨシュアを励まし勇気づけるために言われた御言葉でございます。ヨシュアはモーセが亡くなりましたあと、イスラエルの民をこれから導いていくために神様に召されたわけです。そしてこれからヨルダン川を渡り、カナンの地に入り、そこを征服し、その土地をイスラエルの十二部族に分配する使命が、あるいは任務が与えられたわけです。これはなかなか困難な任務であったわけです。アラノの40年も困難な旅でしたが、これから入って行って彼が しなければならないことも困難なことであったわけです。彼は信仰の人だったんです。信仰があったんです。彼は40年前に12人の偵察隊とともにカナンの地に使わされたときにどう言ったかご存知ですか。12人のうちの10人は 素晴らしいとこです。でも私たちは行くことはできない。それは危険です。私たちは滅ぼされてしまう。行かない方がいい。しかしヨシュアとカレブは立って行くべきです。必ず勝利することができるから行くべきですと言ったんです。彼は間違いなく信仰があったんです。でもその時は偉大なリーダーモーセがいたんです。もうおりません。彼が責任者になったんです。立場が変わったんです。やっぱり彼も一人の人間として恐れたわけです。怯えていたんです。強くあれと言われたんです。ということは少なくとも力強くなかった。惜しくあれと言われたんです。少なくとも勇気があってやる気はなかった。だから強くあれ、惜しくあれ、こう言われたわけです。私たちも新しい任務が与えられたり、新しい信仰の一歩を踏み出そうとしたら恐れます。今まで踏み込んだことがないところに踏み込もうとすると不安になります。皆さん、信仰の道を生きていこうとすれば勇気はいるんです。勇気は絶対にいります。臆病であれば進むことはできないです。多くのこの世の人はおっしゃるんです。信仰は弱い人がすること、臆病な人がすることですとおっしゃいます。でもそうおっしゃる方は神様とはどんなお方であり、信仰とは何かということをほとんど知らない。神様に従っていこうと思ったら勇気はいります。なぜならこの世は神を排除しているからです。この世は神はいないと言ってるんです。そのような世界の中で私は従いますというなら勇気はいります。私はこれから毎日曜日のように教会行こうと思えば勇気いります。今まで行ける時だけ教会に行き、気が向いた時だけ教会行く、そのような生活をされていた人がこれから特別なことがなければ私は教会に行きますと決心して歩もうとすれば勇気いるんじゃないですか。今まで10分の1献金をなさったことがない、その方がこれから神の御言葉に従って私はやろうとしたら勇気いるんじゃないですか。信仰の道に臆病は敵なんです。勇気は絶対にいります。ヨシュアのような信仰者であっても勇気がいったんです。私たちもいるんです。私たちはこれから何が待ち受けているか、私はこれから神様に従ったらどんなことが起こるだろうか、そのような思いが与えられているのであれば、強くあれ、惜しくあれという言葉はあなたにも必要じゃないかと思うんですね。でも力なくても勇気がなくても主は私たちを励まして、恐れなくていい、怯えなくていい、進みなさいと、強くあれ、大きくあれとおっしゃってくださるわけなんです。なぜなんでしょうか。どうして主はヨシュアに強くあれ、大きくあれと言われたんでしょうか。どうして私たちに今日強くあれ、大きくあれとおっしゃるんでしょうか。3つの理由を ここから見ることができます。一つは主が私たちと共におられるということです。主が私たちと共におられるということでございます。今日の箇所の一章の五節、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。9節、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。主はここでヨシュアに言われたんですね。私はモーセと共にいつもいたように、あなたと共にいつもいます、こう言われたわけですね。モーセが偉大なことをした、それはモーセが偉大だったからではない。確かに偉大だったかもしれないが、モーセが偉大なことをしたのはモーセに能力があったからではない。彼は羊飼いでした。人を導くような能力があったからではない。彼が偉大なことを成し得たのは、主が彼と共におられ、主が彼を通して技を行われたから、彼は偉大なことをすることができたんです。そのようにモーセを強めて用いられた主があなたと共におられる。恐れてはならない、おののいてはならない、主が共におられる。皆さん、なんという力強い言葉でしょうか。あなたはイエス・キリストを個人的に受け入れていらっしゃるでしょうか。あなたは神様に背を向けていた自分を認め、悔い改めて、自分の罪のためにイエス様が十字架で死んでくださり、罪をあがなってくださったことを認めた上で、キリストを受け入れられたことあるでしょうか。そうであれば、神の聖霊はあなたのうちに住んでおられます。共にいてくださるわけです。イザヤ書の41章の10節にこのように書いてあります。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。絶対的な、自分にとって絶対的な方、必要な助けをいつも与えてくれるお方が私と共にある。そうであれば私たちは安心しますね。私の子供がですね、ちっちゃかった時にね、ある時夜中に泣き出したんですね。急に泣き出したんです。どうしたんと言ったんです。そうしたら、お父さんがいなくなって一人になってしまったと思ったと言ったんですね。いるやないか。それで手を握ってやって抱きしめてやりました。どうしたと思います？安心して寝ましたね。私たちはなぜ恐れるか。私は一人で私の責任を果たさなければならない、そのように思うからじゃないですか。しかし恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私たちはですね、本当に状況にとらわれやすいわけですね。私はどんな環境に入れられているか、私が立っている現実はどんなところか、 そして私が一歩進もうとしたらどんなことが起こるか、そのようなことを考えたら怯えてしまう、ね、環境に奪われるわけです。皆さん、イエス様が弟子たちに言われましたね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。なんで見よと言われたと思います？見よ、なぜわざわざ見よ言われたと思います？弟子たちはこれからイエス様がおられなくなって、か弱いガリラヤから出た無力な無学な12人だけ取り残されているんです。これから福音を述べ伝えたら必ず迫害を受けます。そういう状況に置かれているんです。そしてこれからどうしたらいいかと彼らは思っていましたので、見よう、自分たちが置かれている環境というのは見ようと言われなくても見えているんです。これから福音を述べ伝えたらどうなるかということは見えているんです。それは見えている。でもイエス様が共におられるということは見えていない。だから見よう、そうじゃないですか。見よう、すべての状況環境を支配し御手の中に収めておられる主が共におられる、その共におられる主を見よ。環境を見るんじゃない、状況を見るんじゃない、見よ、共におられる主を。私は何度も状況経験したことですね。本当にどうなるだろうかって周り見たら不安いっぱいなんですね。どうなるだろうかと思います。私はですね、現実、自分を取り巻く事実、その現実や事実に心を奪われてしまっているんです。でも皆さん、もう一つの現実がある、もう一つの事実がある。それは私たちに多くの圧迫を与えている現実とは別の現実で、主が共におられるという現実です。強くあれ、大きくあれ、主が共におられる。主ですよ。主とはどういうお方ですか？私はあるというお方なんです。英語で I am、 また過去の I was、 また未来の I will be、 永遠にいますという方がおられる。主というのは全てのものを荒らしめている、そのお方、それが主であり、そのお方が共におられる。強くあれ、大きくあれ、私たちが臆病になるのは主が共におられることを知らないか忘れているからで、自分を取り巻く状況に心が奪われてしまっているからじゃないですか。主が共におられるのであれば安全じゃないですか。私たちの安全の確保は安全な状況ということじゃなく、主が共におられるということが安全の保障じゃないですか。強くあれ、大きくあれ、主が共におられることを忘れないようにしましょう。信仰の程度に関係なく、年数に関係なく、信仰の状態に関係なく、イエス様を信じているのであれば主は 御霊によって共にいてくださる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。強くあれ、惜しくあれ、主が共にいてくださるからでございます。2番目、なぜ強くあれ、惜しくあれと言われるんでしょうか。主が私たちのために戦われるからでございます。主が私たちのために戦われるからでございます。ヨシュア記の一章の三節、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。そして五節後半、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう、私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。そしてここ指に挟んでいただいて、申命記のこの前の申命記第20章一節を見ていきますと、あなたが敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き上られたあなたの神主があなたと共におられる。4節、共に行ってあなたのためにあなた方のためにあなた方の敵と戦い勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。イスラエルはね、小さな民族だったんです。しかしながら彼らは神様の民だったわけですね。神の所有の民で、神が贖われた尊い民であったわけです。ですから彼らが戦いに行くときはいつも主も共におられ、そして彼らのために戦ってイスラエルの勝利を与えられたんですよ。これは出エジプトの時もそうだったわけです。ピラミッドが建てられ、スフィンクスが建てられた時代のエジプトは最強だと思います。その国の奴隷だったんですよ。どうして自分たちの力で脱出することができるでしょうか。とてもできないと思いますね。主が彼らと共におられて、彼らのためにエジプトと戦われて勝利されたから彼らは出ることができたんじゃないですか。私たちは誰のものでしょうか。イエス様を信じているのであれば、私たちは主のものじゃないでしょうか。イエス様は私たちのために十字架にかかって死んで、罪をあがない私たちをご自分のものとしてくださったんです。尊いイエス様が命の代価まで払って私たちをご自分のものにされたんです。本当に私たちはかけがえのないものであるわけです。命まで捨ててくださったんですから、私たちはキリストを信じているのであればかけがえのない尊い存在なんです。神様の宝なんです。そうであれば主は 私たちが戦うとき、戦うとき私たちが前進する、で戦う、そのとき主は私たちのために戦ってくださるのじゃないかと思うんですね。一般的に親は子供が危険にさらされたら立ちはだかって守ると思うんですね。例えば自分の子供の前に犬が吠えてやってきたら親逃げるでしょうか。絶対しないと思うんですよ。自分飼われても子供を飼い、そして犬の前に立ちはだかってやろうとするんじゃないでしょうかね。親は我が子のためだったら命を捨ててもいいという、そういう愛を神様から与えられていると思うんです。こういうことを聞いたことあるんですが、昔アメリカインディアンのある部落では子供が大きくなったら夜ジャングルに一人で入れるという、ジャングルにはジャガーが出てくるかもしれない、他の獣が出てくるかもしれない、これはもうその少年にとっては非常に恐怖であるわけですね。でもその子供が強くなる、成長するためにその部落では習慣としてそれをやっていたんだ。しかし少年がジャングルに入っていくとき、後ろから力ある父親や男たちが毒矢をいつでも放てる準備して見守り、もし危険が迫ればその子供のために戦ったという、そうであるなら私たちのために命まで捨ててくださった方は、私たちが戦わなければならない戦いを戦っている時、必ず戦って勝利を得させてくださるんじゃないかと思うわけですね。強くあれ、惜しくあれ、私たちに信仰の道を行こうとすれば必ず戦わなければならない、必ず戦わなければならない。戦いのない信仰の道なんてありえないんです。私クリスチャンだけど全くおかげさまで戦いありませんでしたとおっしゃるなら、あなたは何も従っておられないかもしれません。妥協ばっかりされてるんです。妥協している人に戦いはありません。でももし従おうとすれば必ず戦わなければならない。でも本当に自分の弱さを知って、そして戦っていこうとしている人には、主は必ず私たちのために戦って勝利を得てくださる。だから強くあれ、惜しくあれ、言われているわけです。最後になぜこう言われているのか。主の力は私たちの弱さに現れるからでございます。主の力は私たちの弱さに現れるからでございます。主はヨシュアに繰り返して強くあれ、惜しくあれと言われました。一章の18節にも強く惜しくあれと3回も言われているということは、彼は弱さのゆえに恐れていた、怯えていたということが言えるのではないかと思うんですね。彼は使命を受けたとき、主よ、私はできません、助けてください、 到底私はモーセのようにすることができません、助けてください、こういうように言ったんじゃないかと思うんですね。しかしですね、信仰の道というのはそれでいいと思います。主よ、私はできない、自分の力でできません、助けてください、そうすれば主はそういう人に力を与えてくださるんじゃないかと思うわけですね。主はパウロに、私の力はあなたの弱さのうちに現れると言われました。私の力は弱さに現れると、こう言われました。またイエス様は三条のメッセージで、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、心の貧しいものは幸いです、こう言われます。また悲しむものは幸いです、本当に私は何もできません、弱いですと言って悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるからです、こういうように言われました。実際本当に人間は自分の弱さを認め告白し、主に助けを求めたら、主は必ず力を表されるんじゃないかと思います。キリストを否定して自分勝手に歩んでいたそんな時でも、私たちのために命まで捨てて私たちを救ってくださったお方は、私たちが厳しい状況に置かれて主よ助けてくださいという時、主は必ず助けてくださるんじゃないかと思うんですね。実際イスラエルの歴史を見たら、そうでやったということが教えられると思うんですね。このあとヨシュアはヨルダン川を渡りますね。でカナンの地に入ります。そしたら大きい町あります。城壁は高いんです。なんという町ですか？エリコ。彼はエリコの城壁を面したときどうしたでしょうか？民から離れて一人寂しいところへ行って祈った。おそらく祈りの言葉は書いてありませんけど、主よ、この巨大な町をどうして征服することができましょうか、助けてくださいと言ったと思うんですね。そうしたら主はヨシュアに戦略を教えてくださったんですね。一日に一回城壁の周りを回りなさい、みんなで。それを一週間して七日目は七回回りなさい、そして回り終わったら時の声を上げなさい、そうすれば私はエリコをあなたに与える。彼らはそのようにしたわけですね。愛する皆さん、主よ助けてください、これで十分です。主よ、私は無力です、何もできません、助けてください、その時主は力を表される。すぐに主は助けを与えてください。主よ助けてください。ペテロが水の上を歩くことができました。ところが風を見て怖くなって、その風の方に見たら沈みました。沈みかけるとペテロは主よ助けてくださいと言いました。そしたらすぐ手を差し伸べられましたね。すぐに手を差し伸べました。もうちょっと沈んでいなさい。 それ言わなかったんです。すぐ手を差し伸べて引き上げられました。愛する皆さん、私たちはみんなね、お互い弱いものなんです。でも神様は罪深いもの、弱さを感じている人の友であり救い主ですから、そういうように自分の実情を見て、私はこんな責任あるんです、これしないといけないんです、どうしてできましょうか、助けてくださいという人に必ず力を表される。私たちは自分の実力をチェックする傾向があると思うんですね。私もあるんですね。強いところはこれです、でも弱いところはこれなんです。私にとってこれは強いです、私にとってこれは弱いです。でもそんなチェックはどんな意味があるかということですね。そんなことをして何の役に立つんですか。もしあなたがこれは強いと思われているところあれば、それは神様の恵みがあなたにもう現れたところです。それはあなたの恵みで強いところです。弱いと言われるところは、これからあなたに神様の力が、恵みが現れるところです。だから自分の実情、現状、任務、責任、そういうものを見て、私はできません、助けてください、そのように言うなら、必ず主は力を与えてください。ですから皆さん、戦いを恐れないようにしましょう。信仰生活は戦いなんですね。でも戦いを恐れるな。私はあなたと共にいる。私があなたに代わって戦い、勝利を与える。あなたの弱いところに私の力は現れる。皆さん、私たちを神様の力、これは神様がなさったことだ、そういうことを体験しているでしょうか。これは神様がされないと考えられないということを体験しているでしょうか。もしなければ今やってください。私は無力です、できません、強いようだけど本当に臆病です、主よ助けてください、私が頼るのはあなたしかないんです、人間に頼っても誰も助けない、あなたしか頼りはありません、お助けくださいと、もし私たちは言うなら、神様は素晴らしい力を与えて、道を開いて勝利をいさせてくださるんじゃないかと思うわけですね。私たちは何も恐れるものはない、何も恐れるものはない。万物を創造し所有し、私たちのために命まで捨てられた主が共におられる、何も恐れることはない。主が私たちのために代わって戦ってくださる、何も恐れることはない。私たちが本当に弱さを認めて主よと言えば、すぐに助けてくださる、ですから何も恐れるものはない。強くあれ、惜しくあれ、人を恐れていたら自分の病気を恐れていたら、自分の将来を恐れていたら、今 強くあれ、惜しくあれと励ましてくださっている主の御言葉を受け入れて、ありのままの自分をさらけ出して、主よ、私はあなたに頼ります、あなたしか頼るものはありません、あなたが最善に導かれることを信じます、助けてください、このように信じて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りします。強くあれ、惜しくあれ、父なる神様、私たちは本当に内心は臆病なものです。本当に霊的に貧しいものです。でも心の貧しいものは幸いです、悲しむものは幸いですと言ってくださることを感謝します。私たちは大きい壁があります、大きな課題があります、乗り越えなければならない壁があります、飛び越えなければならない川があります。本当に自分でできません。でも主が共にいてくださること信じ受け入れて、戦ってくださること信じ受け入れて、弱さに力を洗えて与えてくださることを信じ受け入れて従っていくことができますように。今試練の中にいらっしゃる人に特別なる慰めと励ましを与えてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。 Amen.